今夜は三節の心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。この点だけを共に見てまい考えてまいります。心の貧しい者、ルカによる福音書によりますと、単に貧しい者というふうに心が入っておりません。なぜ入れてないんだろうかな、マタイは入れてるのに、そこに違いが、どんな違いがあるんだろうかな、そんなことも一つ疑問に頭の中に描きながら、マタイが言っている心の貧しいものについて共に考えていただければ幸いだと思います。大きな慰めになる言葉であります。で、ざっとこの心の貧しいもの、悲しいものという、そして柔和なものという、この順番があります。で、この順番はやはり意味があります。目的があります。つまり行き当たりばったりで、でたらめにただ思いつくままにこれが羅列してあるわけではないですね。まず最初に心の貧しいものは幸いですというこのメッセージが最初に来ているということにとても大きな意味があるということです。で、どんな意味があるのかもお話ししていく中で明確になっていけば幸いだなと思いますが、つまりここを見ていきますと、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですと言われていますので、イエス様は神の国、天の御国は心の貧しくないものは一人もいないということになりますよね。そうするとよく私のようなものは天国に行けないんじゃないかとかね、天国に入っても隅っこの方じゃないかって、天国に隅とか真ん中っていうのがあるというふうには聖書に書いてないので、私はそのような理解はいたしません。一見私は天国の隅っこでもいられれば幸いですっていう謙遜そうに見えますけれども、これが心の貧しい人なんでしょうかね。私はそれは心が貧しいというよりも謙遜そうに振る舞っているのであって、本当に心が貧しいならば入れてもらえるということに感謝を捧げるのであって、隅っこだの真ん中だのという序列はきっとつけないだろうと思います。ですから心の貧しいものが天の御国にいるんです。心の貧しくないものは天の御国に入っていない。ならばこんな私だからこそ天の御国に入れられるんだという、その感謝に変えられているはずと考えます。ですから心の貧しいものであることは、そしてここのまず最初に来ているということは、心貧しくなければ悲しむものにはなれない、そして心貧しくなければ柔和にはなれない、心貧しくなければ義に飢え渇くということはありえない。全ての幸いの実は始まり、出発点、基盤になるのが実は心が貧しいものという前提がイエス様はまず言われています。私思うんですね、考えてみますと、心、ここの聖書が言っている心の貧しくないものだったならば、きっと自分についても社会についても悲しむものにはならないでしょうね。自信にあふれたものになるでしょう。そしてまた自分に対して自信がある人はどうでしょう、柔和にはなれませんね、傲慢にはなっても。そうしますと心が貧しいということはすでにこの幸いなものの大前提、始まりになります。で、この心の貧しいという意味をさらに説明していきますと、ある人はこう言っています。この本当の意味は空にするという意味なんだと 言っています。あ、心の貧しいということを空にするという意味なんだって考えるともっと分かりやすいと思います。つまり私たちはまず心の中に、自己満足も含めて持ち物の満足も含めてそれらを全部空にしないと神様のお言葉や神様を求めないっていうんです。確かにそういえばそうですよね、あの革袋の話がありますが、古いブドウ酒が入っている容器には新しいブドウ酒をやはり満たすことができません。満たすためにはその古いブドウ酒を捨てて、そして初めて新しいブドウ酒が入るわけであります。ですから古いブドウ酒を新しい革袋に入れてもそれは問題ですし、また同時にこの古いからもったいないからといって新しい革袋を入れて、そして、新しいブドウ酒をまた入れるということはできませんよね。私たちはどうも昔のものは良かったとか前は良かったというふうに言いがちであります。ですから救われる前のイエス様を信じる前の自分の人間的なある意味で自信っていうんでしょうか、誇りっていうものを捨てられない、空にできない。そうするとイエス様を信じて神様のお言葉によって変えられていくということができにくくしていることが多々あるんじゃないでしょうか。私たちは、私自身もよくつい言ってしまいます。前はこんなんじゃなかったとかね。で、前を知らない人ばっかりだからそういうふうに言うんであって、前を私を知っている人が今の私を見たら、ああ今でよかったねってきっと言われるのかもしれません。でも私たちはややもすると前は良かった、前はもっと自信にあふれてた、前はもっと自分に可能性を感じていた、なんていうふうに自分自身について前のものをしっかりと抑えていて、その上にクリスチャンになろうとする、神様を信じた新しい人を作り変えていくんじゃなくて新しいものを取り入れていこうと、それは貧しくなっていないので決して神の国にむしろ入るのに神の国の住人としてはふさわしくない。やっぱり後のものはもう過ぎ去ったものなんですよね。身を全てが新しくなった、やっぱり私たちはそれのためには心貧しくならなければならない。イエス様を信じる前の自分というものを全部ある意味で空にして、そしてお言葉によって養われていくという、その受け入れる状態を自分の中に作っておかなければ、それは新しいキリスト者としての歩み、人格を作っていくことはできないんじゃないでしょうか。ですから乳和になること、悲しむものであり乳和になることも上かわ下に上乾くということも前の私のままでは本当の意味での悲しむものであり乳和なものにはならない。乳和のように素振りをするものにはなっても聖書が言っている柔和なものにはならないということをまず、この箇所でイエス様は言っておられるんだということを覚えていきたいのであります。ですから悲しい者は幸いだ、じゃあ心の貧しい者は幸いだということは、これはこれからの幸いなものになっていくためにどうしても必要な前提条件です。そしてさらに私たちはこの、じゃあ具体的にどのようにして私たちは自分の中のものを捨てていくんでしょうか、いけるんでしょうか、空にできるんでしょうか。聖書を見ますとキリストの福音というのはどうでしょう、罪の悔い改めがなくて福音を受け入れることはできません。信じたことにはなりません。ですからもしもっと別の言い方をするならば、心の貧しい人たちは幸いです、天国は彼らのものだからです、いや彼らだけのものだからです。このようにして私たちは信仰のみによる、つまりその義と認められるというその事柄に私たちは立たなければなりません。つまり私の何か持っているもので天国に入ろうとするその意気込みっていうんですか、誇りと言ったらいいんでしょうか、それらは全部捨てなければ 神の国のに入るにふさわしいものにはならない。これが心の貧しいものであります。ですから私たちはそこで一つ一つテストしてみる必要がありますよね。何かと言いますと、やはり私たちは自分の中でかつてはイエス様を信ずる前に何か誇っているものがあっただろうか、自慢をするようなものが私の中にあっただろうか、そして今もその自慢をし自分が誇りに思っているものを本当に捨てているだろうか、という自己吟味というのは大切ではないかなと考えさせられます。それが実は悔い改めって言った時に私たちはどうでしょう。悔い改めっていうと悪いことだけを悔い改めっていうの対象になりますよね。あの嘘ついちゃっただとか、または人に迷惑をかけただとか、そういったことだことを悔い改めるというふうに言いますが、どうもこの心貧しいものって言いますと自分がかつて自信を持っていたこと、私はこれでイエス様に喜ばれるんだというふうに誇っていたもの、それらも神様の前には通用しないんだ、その誇りが神を信頼するイエス様を信ずることを妨げているんだというふうに悔い改めるという、この吟味も必要じゃないでしょうか。そうしないと本当の悔い改めにはならないし、心の貧しいものにはならないんじゃないでしょうか。ですからこの心の貧しい者たちというこのことは私たちにとってまさに自分の何か力で神の国に入る、または私の何か良いところがあるから神様が私を信ずる者にしてくれたという誇りを私たちは持っているならば、それこそ悔い改めて空にしていかなければならない、捨て去らなければならない事柄だろうと。逆にも考えてみてください。何にもないっていう人にとってこれほど幸いな福音はないですよね。私は世においても自分に対しても何の望みもないという人は天の御国に近いんですよね。なぜならばキリストだけを求めるようになるからです。キリストによって天の御国に入れていただけるという信頼信仰以外に何も持ち得ないからであります。その人は天の御国に近い、いや天の国にその人こそ入る。しかし残念なことに生まれつきそういう人いないですね。生まれつき私に対しても世の中に対しても全く私は望みを持っていません、何にもないんですと本当に言える人はないんですよね。何にもない何にもないと言いながらちょっとはあるんですね。で私なんかも私ってダメなんですよ、ダメな牧師なんですよ、その時そんなことないですよって期待しながら言ってますよね。私なんかね、本当にそうですねって言われたらきっと腹を立てると思うんです。私たちはダメだと言いながら何かそうではないものを見つけてもらいたいし、また言ってもらいたい、そんな思いがあって本当に生まれつき心が貧しい人というのはいない。だからこのメッセージがあるんじゃないでしょうかね。生まれつきのものではない。次に私たちはもう一つ覚えておかなきゃいけないのは、貧しいものは幸いだと言っているわけではない。ここではまた貧しい人は心において幸いを覚えるっていうことでもない。どういうことかと言いますとね、私たちは聖書が何か貧しいものの見方のように考えてません？つまり貧しいということイコールクリスチャン、クリスチャンイコール貧しいっていうね、この考え方があって私たちはもし貧しい人は心が清い人だ、いやとんでもない、貧しいからといって心が清いとは限りませんよね。貧しいからといって幸いを感じている人とは限りません。貧しいからいじけるだとかね、悲願だとか妬むっていうことが貧しさのゆえに出てくるんですよね。決してこの心が貧しいっていうのは悲願とか妬むということを言っているわけではありません。 ですから貧しい人が心において幸いだという意味では全くないということであります。もし私たちがそのように理解しているとするならば、それはとんでもないことであります。だってって言い方変ですが、マタイによる福音書では心の貧しいものでしょ、ルカによる福音書では貧しいものです。で、マタイによる福音書っていうのを考えてみますと、これはユダヤ人のクリスチャンたちに書かれたと言われます。そうするとユダヤ人っていうのは当時ローマの属国ですよね。やはり貧しいんですよ、ある意味で屈辱の中にあるんです。で、パリサイ人や律法学者たちは、大祭司たちはどうでしょう、その属国であるというふうに言いながら、彼ら自身の誇りは非常に強いものでありました。パリサイ人である、私は大祭司である、律法学者であるという、その誇りを持っています。ですから彼らは物質的に貧しかったとしても決して心で貧しくないんですよね。マタイはユダヤ人たちのその誇りに対して言っているんじゃないでしょうか。だからあえて心の貧しいものというふうに言う。で、ルカによる福音書の貧しさというのは、ものは幸いだと言っているのは、これはまたルカの福音書の中で学べばよろしいことなんですが、簡単に言うと、この世の富により頼まないという意味で使われますよね。ですからルカによる福音書の場合には、弱い女の人とか貧しい人たち、しもべの姿がそこに描き出されていきます。で、その弱いもの、貧しいもの、そして病に負っているもの、苦しめられているものの友としてのイエスがそこに描かれていきます。でも彼らはそうであるけれども、そのじゃあ金持ちであるとか、富が持っているだとか、それをより頼んでいる、行きたいですよね、実際に貧しくあると。でもそこにより頼まないものは幸いなんだというふうに強調されていきます。ですから貧しいものというふうに言っているんでしょうね。ですからマタイとルカでは対象が違いますし、また視点が違っていきます。そのようにして富そのものへの信頼が、やはりルカによる福音書の中では罪とされています。しかしここのマタイによる福音書の中では、この貧しさというのは富の貧しさではなくて、心の貧しさ、誇りをなくすという意味の貧しさである、それを捨てるという意味の貧しさであります。やはりここで言っていることは、重要なことは、人が自分自身に対して持っているやはりこの態度の問題です。これが予的に富がなくても財がなくても誇っているものはいるんですよね。これはパリサイ人や律法学者であります。それは心の貧しいものではありません。ですからこのマタイによる福音書の中で、心の貧しいものは幸いですって言っているのは、これはこう貧乏であるか金持ちであるかという問題ではないのであります。ですから富んでいて社会的地位があって人々の評判があって心の貧しいものがいるんです。でも逆に社会的に地位もなく、そして富もなく、ね、そして人の評価もなくても心の実は貧しくないものもいるんですよね。誇りと自信だけを支えにしている人もいるのであります。で、それは天の御国はその人は遥かにその人から遠ざかった状態にあるということを知らなければなりません。これはとても重要なことであります。ですから心の貧しいとは、まさに世から称賛されないばかりか、もしかしたらばかえって軽蔑される状態にあるかもしれません。この幸いというメッセージで語られている以上に、実は世的には精神的、また世的にはその様々な苦しさや悲しさというものを背負う結果になっているかもしれません。そしてまた自分がどれほどこの世の中において惨めに されているかということを実感せざるを得ない状態になっているかもしれません。しかしその状態こそが実は私たちを幸いなものにするというのであります。それはこの世に対しての、また自分に対しての一切の期待、また誇りを持たなくからであります。キリストのみにこの願うものとなるからです。しかし現代流の生き方は違いますよね。現代はね、現代は違ってます。現代の原則基本となっているのはどうでしょうか。自分を表現する、自分を信頼する、自分に生まれつき備わっている力を自覚する、または自分の今までの努力や訓練、それを自分の存在の原則っていうんでしょうか、基盤にしていく。昔今もあまり言われなくなりましたけども、有吉佐和子という女性マラソンランナーが最初に言った言葉がありますよね。自分にご褒美をあげたいとか、自分を褒めてあげたい、そういった言葉からずっと、それからね、よくこのスポーツ選手が自分にご褒美だとかというふうな言い方をしていきます。でこの間、テニスのね、西越さんが準決勝まで行ったと言いますと、その時にもう自分は負ける相手がいない気がする、その自信が実は彼を強くしているんだというふうに言われます。でみんなそれをこう、そうだそうだ、自分に自信がない人は勝てないんだっていうふうな、その賛辞を送ってますよね。これが実は今の世の中の流れだと思います。そして牧師もそうです。確信を持って話しなさい、確信のない言い方はダメです、自信を持って語りなさい、たとえそれが人がどう思ってようとなっていうふうな勧めが時にはなされます。しかし、どうでしょう、旧約聖書のモーセはどうだったでしょうか、ダビデはどうだったでしょうか。イザヤに至っては主にお会いした時にこう言ってますよね。私は汚れた唇のもの、私はもう死ぬしかないというふうに、イザヤ自身は神の清さにおののき、そしてその清さに打たれると告白せざるを得ませんでした。そしてペテロはどうだったでしょう。ペテロはたとえ全てのものがあなたを裏切っても私は決して裏切りませんと言って裏切ってしまったペテロの悔いは、後に前にもお話ししましたが、ペテロの第二の手紙の3章にありますように、ペテロはどうでしょう、パウロを紹介してるんですよね。パウロは確かに神の言葉がかかった真実だっていうふうに言うことができたのであります。あれはペテロが本当に生まれ変わった、心貧しくなったペテロの姿を見るのであります。私たちはそうですよね。難しいです。私なんかでもこうバッハ先生がこう説教されますとね、ああそうか、争点があったか、今度こそ任せてるとかね、そんな風にちょっとこう競争心を持ってしまう。残念だけれども、私なんか意外とその競争、これでもってやっぱりかって思われるかもしれませんが、結構競争心があって、競争心をバネにしてそして頑張るという部分が嫌だけど出てきます。で世の中はきっとそうなんでしょう。神様とは関係のない世界ではきっとそうなんでしょう。またそうでなければ勝ち残っていけない、生きていけないっていうふうにきっと言うかもしれません。でも聖書は違ってるんですね。そうではあってはいけない、心の貧しいものであれというふうに言ってるんです。神の国の原則はこの世の原則と違います。明らかに違います。そしてパウロという人はどうでしょう。ピリピ人の手紙を見てみますと、もし誇るところがあるならば私自身こそ誇れるというふうに言いましたよね。私は生粋のヘブル人だ、
そして学問においてもパリサイ人の中のパリサイ人であり、そして最高の学問を知識を得たものであるというふうに言うならば言える。でもパウロの手紙を見ますと、本当に人の中の一番小さいものと言い、または私は主の奴隷であるしもべであるというふうに言います。そしてまたパウロ自身はですね、本当にこのコリントの手紙の中で言ってますけれども、私は本当に弱く恐れ、そしてひどく不安に陥るんだということも言っております。そしてパウロは言うんですよね、この福音宣教に立てられているという確信を持っているから立っているんであって、本来のパウロはどうでしょう。この第二コリントにパウロはこう言ってますよね、この世この任に誰が耐えられるだろうかと言っています。パウロ自身は神様に選ばれた、だから私はもう私の知識やその今まで持った知識やその自分のそのパリサイ人、そして生まれのヘブル人という、それをもってパウロは伝道しようとはしなかったんですね。福音を伝えようとはしていませんでした。パウロ自身は本当にこの任は自分にはふさわしくない、でも神様が立ててくださっている、だから今耐えられるんだ、もし神様が立ててくださらなければこんな素晴らしい任務です、そしてまたこれほど重要な任務です、それに誰が耐えられるだろうか、私は私の力でこれを耐えて伝道していくとするならば、これはとても耐えられないとあのパウロは告白したわけであります。これが実は心の貧しい人の姿ではないでしょうか。神の前に自分は何者でもないということを意識している人のことであります。そしてさらに、じゃあこの心の貧しいものになる、どうしたら本当に心の貧しいものになるんでしょうか。いや、この世に希望を持たないことです。自分に自信はないことです。自信を持たないことです。いや、そうは言ってもついつい出てきちゃう。じゃあどうしたら、それは消極的な意味で、じゃあ積極的に私は何をしたら、気をつけなければならない、私はこれをしたからっていう誇りになってもまたいけないんですが、ただこれは言えますよね。私たちは心を貧しいものとなるために、まず大切な点は、これは私の感想なんですけれども、自分自身を見つめないことであります。自分で自分が何かできるとか、何か良いことがないだろうかとか、またはあの人に比べて自分はどうだろうかというふうに自分を見ないことであります。自分を見て、そして何か良いものを探そうとしたり、または自分を見て人と比較して自分はダメだと思ったりする、このことは私たちの心を貧しいものとはしません。むしろ逆です。ですから心を貧しくなるということは、自分を見つめない、自分自身のことをあれこれ詮索しない。じゃあどうしたらいいのか、結局はそれかと思うかもしれませんが、神を見つめること。で、神を見つめるってどういうことか、聖書を読むことです。聖書以外に神を見つめる方法はありません。ですから具体的に、じゃあもっと聖書のどこを読んだらいいですか。私はね、皆さんにお願いしたい、私もそうなんですが、嫌かもしれません、辛いかもしれません、そして分かりにくいかもしれません、律法を読んでみてください。神様が求められる私たちへの基準がどんなものなのか、律法を見るとそれがよく書いてあります。そして到達するのは何ですか。私には無理だという結論であります。私には、た 神様の前に誇れるもの、神様が私をこのままで救ってくださる理由というものは何一つないということを律法を見ることによって私たちは味わい知ります。で、最近の説教は律法を解かないというふうに言われます。旧約聖書のね、律法を解かないというのは、これは私はやはりもう大きな問題だろうと思います。私たちは律法を辛いかもしれません、そしてまた読みにくいかもしれません、でも読んでください、読み続けてください。そうした時にとても私にはできないという、もう神様もう降参ですと言わざるを得ない自分の姿をに気づくだろうと思います。聖書、そして新約聖書の神の愛、キリストの愛を思いやってください。そうした時に私たちは主にあることがどんなに幸いなものであるか、自分の努力や自分の力により頼むのではなくて、イエス・キリストの十字架により頼むことの幸いということを本当に知ることができると思います。これは私自身の経験であります。でもこれは聖書を信頼する者のクリスト者の実は原則だと自負しております。あ、自負してると自信なのですがそうするとなんか言いようがなくなってしまうんですが、しかしそれは大切な点だと思います。ですからこの自分の生まれながらのこの賜物、能力、自分のこの自信確信ということが全く失うことである、じゃあ失うためにはそれを意識しないということであります。そして律法の書を読むことによって私たちが出てくることは繰り返しますが、神の前に自分は何者でもないということを味わい知るのであります。いや、知ったならばあなたは心貧しい状態になって、空の状態になっているということをむしろ幸いだと私たちは知るのであります。したがって私たちが作り出せるものは何もありません。自分の力でできることは何もないのであります。心の貧しいとはまさに神様の前に出て徹底的に神様に受け入れられる生まれつきの良きものなんていうの何一つないということを知る。そして自分の持っていた誇り、自信、そういったものを全部投げ捨てる。それをパウロは損と思うというふうに言っています。そのことが私たちを心の貧しいものにする第一歩ではないでしょうか。私たちは本当にもちろん自分の持っている金銭や財産を頼みとしないことはもちろんであります。それどころか自分の持っていると思われるこの国籍または何々の家系である、一時家系簿、家系図ってのが流行ったことありますね。だから偽の家系図をこう売ってるっていう、お金出すと家系図が買えるっていう一時期流行りましたね。そして自分の先祖は何々の貴族の出身であるだとか、子孫であるだとか、武士の子孫であるだとか、うちはまあ単なる農家の子孫なんですけど、私自身は。でも何かそういう形式で自分を認めさせようとする風潮が日本にはややもするとありますね。その歴史は悲しい歴史があります。得た貧民という、そういう部落差別の問題がそこに根を下ろしております。そして生まれというものを誇るのであります。または学歴には優に及ばず、またはその努力しているというその頑張りっていうものを誇りになっていく場合がありますね。そのような生まれつきの素質に信頼を置かないということであります。それを頼りにしない、いやむしろパウロのようにむしろそれが邪魔である、神様に受け入れられる天の御国にはそれらは邪魔であると捨て去ること、そのことが心を貧しくすることにつながっていきます。ですから私たちはこのように最後ですが問いかけてみましょうよ。自分はこれまでに
本当に意味で心の貧しいものであるんかどうかということであります。心の貧しいということは、何か自分が損で惨めで、社会から捨て去られ置いてけぼりにされる、そんな負けの人生を送るかのごとくに考えてはなりません。全くそれとは次元の違うものであります。先ほど言いました、本当に主イエス・キリストを見つめることであります。神を見つめることであります。そして私たちがただ見つめるというのはどういうことかというと、見つめる努力に信頼するのではなくて、私たちの信仰を増してくださいと神に期待をしていくという、その祈りではないでしょうか。自分たちの信仰は取るに足らないものだと思う。しかし神様がこの弱くて貧しいこの私にその信仰を増してくださるならば、私は主を見つめ、また主にのみ信頼するものとされる、そのように期待をしていく告白になっていくのではないでしょうか。私はこの心の貧しいもののふりをする、つまり謙遜のふりをすることほど傲慢なことはないだろうというふうに同時に思うのであります。私たちはどうでしょう。本当にその意味で主イエスのみを見つめているでしょうか。見つめ続けているでしょうか。そこに何か自分のとかあの人のという、自分を見つめ人を見る、そんな誘惑が私たちの中に巨大しているのではないか、そんな自己吟味をするべきであろうと思います。私たちはそれは人がすることではありません。自分一人一人でしなければならないことであります。そして人と比較するものでもありません。それは自分だけのものであります。自分と神様との関係において私たちが見つめるものであります。そうし続けた時に私たちは本当の意味で聖書が私たちに与えてくださる本当の心の貧しいものにしてくださる、そしてまた天の御国に入る資格、いや入るものとしていただける、このことをイエス様は私たちに教えているのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、心の貧しいもの、この言葉で私たちはさまざまな自分の内側にあるものがないと言いながら、あれもこれも自分のより頼むとするものがイエス様以外に、神様以外に、神様のお言葉以外にあったことを思い起こさせていただきます。どうかしよう、私たちにそれらを損と思う信仰を増し加えさせてください。それらを損と思って塵あくたのごとくに捨て去っても、神様あなたの前に豊かな天の御国に入れられる資格が得られたという喜びに私たちの心を満たしてくださいますようにお願いいたします。そうして捨て去られることのできないもの、空にすることのできない、これはと握りしめているものがあったならば、それを示してください。そしてそれを捨て去るものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。